にちは、元気ライフサポートコーチの福谷園子です。いよいよ始まりました。今日という日とても待ち遠しかったのではないでしょうか。今日から元気ライフサポートコーチの講座をスタートしていきます。まず、一番にお伝えしたいこと、今この音声を聞いていらっしゃるあなたにおめでとうと言いたいです。はい、なぜおめでたいのかなって思うとですね、自分の意思で、この講座を受講することを決め、そして申し込みいただき、今日という日、初めての講座、メールが来た時に、それを開いてみて、そして今メンバーページの中に入り、この声を聞いてくださっている。素晴らしいです。本当に素晴らしいと思います。あなたのその行動に対して私はすごく尊敬を感じますし、最初の第一歩というのを、踏みしめていただいたあなたを尊重したいと思います。本も講座も、買ってすぐ読む人聞く人っていうのがどれぐらいいるかご存知ですか？実はですね、買ったことで満足して本を開かない、読まない、講座のスタートボタンを押さない、そういう人が8割から9割いるっていう調査があるんですね。びっくりですよね。はい、買ってそのまま積んどく本であったらね、そして1週間2週間1ヶ月3ヶ月はっと気がついたら一度もねページを開いていなかった、そんな記憶はないでしょうか。何か新しいことをこう始めるっていうのはものすごく力のいることです。エネルギーのいることなんですね。ですから今日、あなたがこのページを見て、あ、メンバーページこんな風になっているのかって思いながら、そして音声に耳を傾けた、その行動っていうのは1割入る、そうしない人が9割いる。確実に言えることは、この1割の中に入った人が成功していくということです。その自分をね、ぜひ褒めてあげてほしいなと思います。もうベタ褒めに褒めてあげてくださいね。はい。さて、この講座かなり盛りだくさんでとても濃い内容になっています。基礎講座だけの方は4ヶ月、プレミアムの方で約1年のお付き合いになります。1週間に最低1時間は、きちんとこう静かな場所で、この音声を聞きながら、ノートを取りながら聞いてほしいんですね。人間っていうのは初めてのことを学ぶとき、7回聞かないと腑に落ちないっていうふうに言われています。1週間に一度の音声講座にしたのは実はそういう意味があります。毎日毎日7回聞いてほしいなっていうことなんですね。テキストは受講生サイト、メンバーサイトにある PDF をダウンロードしておいてください。それを見ながら音声を聞いてほしいと思います。そしてさらにこの講座専用のノートっていうのをね、1冊ご用意くださいね。聞きながら疑問に思ったこと、自分の感じたことなどをメモに取っていってください。それから毎回課題っていうのが提出されます。必ず課題提出欄の方から返信してください。はい、メンバーサイトについてはそういう感じですね。1回目の講座というところの横にオレンジ色でテキストって書いてあるところがあると思います。1回目テキスト、そこをクリックすると別の窓でテキストが出てきます。それから資料なんかもいくつかこう添付してあるので、それもクリックすると別の窓でその資料が出てきます。資料はダウンロードして印刷して保存しておくことが可能です。はい。ではテキストの方の次のページいきますね。養成講座を100倍活かす秘訣とあります。1、養成講座終了後のゴールは何でしょうか。2、なぜあなたはこの講座を学ぶんですか。3、いつ誰にこの学びを教えたいでしょうか。4、将来のあなたのゴールは何ですか。 これ実は私どんな講座でもやる前に、この100倍活かす秘訣っていうのを実際に書いていただいています。でなぜねこういうことが大事なのか、ということをちょっと私の例でお話ししてみたいと思います。人間はこう生きてきてね、成長してきていろんなことを学んできて、昔できなかったことができるようになる、皆さんもね、小学校、中学校、高校と、それから社会人になってからも、いろんな新しいことを学びながら、最初はぎこちなかったけど、それが当たり前にできるようになってきたっていう経験、たくさんお持ちだと思うんですね。私は実は、34、5歳ぐらいまで、車の免許がなかったんですね。で、車の免許を持ってる人、車を運転できる人、ものすごい憧れが当時ありました。で当時はね、クラッチのついた車多かったので、その左足でクラッチ合わせしながら、左足踏んでクラッチ合わせして、右足で、アクセル踏んで、右見て左見て、でバックミラーを見て、そうやってしながらね、こうスイスイと車線変更したり、狭いとこでもこう入っていったり、バックしたりっていうことをする友人の運転ぶりを見ながら、うわすごいなと思って、あんなことは私にはとても無理っていうふうに思って、もう無条件に運転できる人尊敬してましたね。その時の自分の感じってすごく私はよく覚えてるんですね。あんなすごいことできる人ってすごいなみたいにね、思っていました。ドラムを叩く人もね、そう思ったことがあります。足と左と右手と、なんかリズムの違うことを、体中のね使ってやるって、とっても私には無理っていうふうに、これ今でも思ってますね。ドラムやったことがないので。それでですね、その後私は車の免許を取りました。そして最初のうちは本当に教習所に通う間、ぎこちない運転を繰り返しながら、でも半年経ち、1年経ち、もう今では、何も考えずにこうスタートして、何も考えずにこう車線変更しているわけですよね。でね、ふと考えてみると、あの当時の私はそういうことできる人をものすごく憧れたわけですね。素晴らしいなって思ってたんですよね。で今私がそれはできるようになってるということは、言い換えるとですね、今の私は過去の私の憧れなんですよね。そんなこと考えてみたことがないっていうふうに思う方多いかもしれません。私たちはね、こんなふうにしてできなかったことがたくさんできるようになってきて、それは振り返ってみると過去の自分の憧れが今ここにいるってことなんですね。でそれを自覚する、それをしっかり自覚して、ああ私はここまでできるようになったんだな、すごいなというふうに意識してもらうために、私はこの養成講座100倍活かす秘訣、この質問をスタート時にするようにしています。なので、実際に今からですね、これやっていただきたいんですね。このところこの部分でこの音声をちょっとストップして、実際にこの4つの質問に、答えてみてください。新しいノートの1ページ目にこれを書いていただきたいと思います。ではストップしてやってみてください。はい、書きましたか？私からあなたは見えないので、どんな状態で今どんな顔をして、どんな風にこの講座を聞いていただいているのか想像するしかないんですけれども、私は目の前にあなたがいると思ってお話ししています。この講座を生かす一番の秘訣は、関わってくださいということです。外からね、映画を見るような見方で眺めないでください。私がいろいろ質問したり、聞いたりね、することがたくさんあります。その時一緒になって、そうだな、自分ならどうだろうかとか、福谷さんはこんなふうに思うって言ってるけど、それは自分はどうなんだろうみたいなことを常にこう、関わりながら、この講座と4つに組んで関わって参加して聞いてほしいってことです。 この今ねストップして、この音声をちょっとだけストップして、4つの質問について、一生懸命にね考えながら書いてくださったということを信じています。はい、では次に行きます。元気ライフサポーターとは、1番元気ライフサポーターとはというところに入っていきます。テキストの3ページ目ですね。はい、セルフメディコっていう言葉はね、自分の主治医は自分という意味でつけた名前です。セルフメディコ協会っていう会社名ですね。で、これは違う言い方で言うと、健康リテラシーを大切にする仲間を作り、互いにサポートし合う環境を作る、そういう意味で作りました。で、実はその5年前に、私はまだ会社作る前ですね、にたった一人で、こういう場所づくりをしたいと思って、元気塾、セルフメディコ元気塾っていうのを地元の香川でね、たった一人でスタートしたんですね。で、何人か共感される方が集まってきてくださって、毎月1回のその元気塾が1年経った時、これを日本中に広げたいねっていう仲間が6人集まって、セルフメディコ協会っていうのが生まれました。で、なので元気ライフサポーターというのは、セルフメディコ元気塾を運営していってもらいたい仲間っていう意味で作った言葉なんですね。で、後になってみて、この元気塾っていうのは考えてみたらコミュニティ作りだったな、それとかここでやってきたことはグループコーチングのモデルケースだったなっていうことに、私自身が後から気がつきます。それで、この元気ライフサポーター養成講座の中では、この元気塾っていうのを通して健康リテラシーをどうやってみんなが上げていったのかという経験則的なことを基本にしながらお話ししていきたいなというふうに思っています。なので元気塾っていう言葉がね、いっぱい出てきますが、そういうことです。はい、自分の人生、自分の夢、その土台になる自分の健康も、もう人任せにはしない、自分自身の手でハンドルを握り責任を持つ、そういう意味でつけた名前だということですね。自分でハンドルを握るっていうイメージなんですけれど、自分が最終責任を取るっていうね、そういうふうな意味です。で、今の時代、特にこれがね、私は必要だなというふうに思っています。ポストコロナとか、いろんなこう病原菌、そしてウイルス、そういうものと共存しながら生きていくっていう、ワンヘルスアプローチっていうふうなことを WHO も 5年ほど前から言い始めています。菌を攻撃してやっつけるという考え方ではなくて、一緒に生きていくということですね。そういう時代に今差し掛かってきた、そんな時に、これまでの健康法がまかり通るのかっていうと、なかなか厳しい状況があるということですね。だからまずは自分の頭で考えましょうっていうのが、それが最低限のことですよということで、この仲間作りをしてきたということです。はい、次のページに行きます。元気塾とは、セルフメディコという意識を持つ仲間作りの場っていうのが一つ目の大きな目的です。自ら健康リテラシーを高めることで真の健康を目指す、今の環境の中から自分と家族を守る幅広い情報を共有できる場にしましょうってことですね。そして具体的な行動実践のきっかけ作り、この3つ目の具体的な行動の実践のきっかけ作りっていうのが、この元気塾の大きな特徴でした。どういうことかというと、いい話をいくら聞いても、実際自分の生活の中での行動っていうのが変わっていかなかったら何にもならないんですね。知識ばっかり増えて頭で分かっていることはいっぱいあるけども、自分の生活とか環境を自分が変えていこうとしなければ実際何も変わりません。なので、具体的な行動実践のきっかけ作りっていうのはものすごく大切でした。実際には、 毎回毎回その2時間の元気塾の最後に、今日気づいたこと、今日感じたことというのを書いていただくという時間を大切にして、その中からどんな小さなことでもいいので、明日から新しいチャレンジを何 か決めましょうよっていうふうなことを促してきました。はい、それが一つですね。次が、自己成長できる環境としての場。これはですね、健康リテラシーというのは体だけの問題ではなくて心の方もね大事なんだということで、誰もが安心できる、安心して発言できる安心安全な場の提供、自分他者を認め尊重できる豊かな人格づくり、学び教え合うことを通して生涯の自己成長を目指す場づくりっていうふうなことがここに書いてあります。これはですね、どういうことかというと、日本人は単一国家単一民族みたいなことで、しかも島国であることからみんな一緒ってことがねいいっていう、そういうなんていうのかな、常識が長い間日本中にあったわけですね。で、違うもの、ちょっと変わった人を排斥するとかね、異端者を排斥する、差別するみたいなことが残念ながら日本にはたくさんありました。でも、国際化、ボーダレス化、それから同じ日本人でも価値観が違う人がものすごく増えてきています。その中で、私たちは自分と異なる意見を持つ人も認める力、尊重できるような力っていうのが養われていかなければいけない時代に入ったってことなんですね。で、それが日本人はこれまでとても苦手でした。違う意見を言うことも苦手、ノーということさえも苦手っていうね、そういう、国民性だったわけなんですけれど、それをこの元気塾の中では、あ、違う意見を言ってもいいんだっていうふうな、気づきの場にしていきたいっていうね、それがすごく私はありました。そしてまた、あ、そんな意見があるんだっていうふうに驚くことのできる心の力、これものすごく若さを保つ力だっていうふうに言われています。で、知らないことに心を開くことができる力、こういったものがね、いつまでも若いみずみずしい感受性を、作っていくわけですね。でも今世間ではどんな場所でも自由に発言できる場所っていうのは本当に少ないです。本当に少なくて、その場の空気、カラーにそぐわないものは発言できないといった、そういう場所がほとんどです。で、それをぜひこの場ではなくしていきたいというのが私の願いでした。この2つですね、健康リテラシー、高められる情報を共有するということと、2つ目は自己成長できる環境としての場として、自分も他者も認め尊重できるような、また学んだり教え合ったりすることを通して生涯の自己成長を目指す場作り、この2つについて今あなたはどんなふうに感じているでしょうか。ぜひ、ノートにですね、率直な自分の思いを書いていただきたいなというふうに思います。はい、そうですね、このあたりでちょっと時間がかなり押してきてる、あ、もうちょっといけますかね、もうちょっといきましょうか。はい、じゃあ次の、6ページに行きます。元気塾の合意4点、そういう目的でね、セルフメディコ元気塾っていうのをたった一人でやってきて、最初からこの合意4点っていうのはね、作っていました。病気とは自分が作り自分が治すっていう基本スタンスに立ちましょう。これはですね、もちろん例外もあるので必ず補足を付け加えます。自分の責任ではない病気、先天的な病気っていうのを生まれながら持ってきたっていう方もいるので、必ず全ての病気が自分が作ったというわけではないですよっていう、ことをね付け加えて話します。でももしもね、病気っていうのは自分が作って自分が治すんだとしたらどう考えていきますかっていう基本スタンスに立ちましょうってことですね。から2つ目が治療から予防へシフトする。治療を否定するわけではありません。でも、今までの日本人は、健康な時は何にも考えなくて、病気になってから慌てる、病気になって慌てて病院行く、そしてせっせと治療費払うっていうね、そういう構図が多かったと思います。 アメリカなんかと比べて日本人の予防意識はものすごく低いっていうふうにまあ言われているわけですね。それはとても安くて高度な医療を誰しもが受けることのできる国民皆保険制度ですね、それが日本にはあったからとも言えます。でもこれからはそれもね、なかなか厳しいハードルの高い状況になっていくってことの中で、もうちょっと予防に力を入れてもいいんじゃないっていうことをこの元気塾の中ではね訴えています。病気になってから慌てるのではなく、病気にならないために時間とお金をかけるっていうことです。実際に時間とお金をかけてる人が本当に少ないってことですね。はい、なのでよく私は言います。月に2時間それから参加費、その当時1000円ぐらいでやってたので、月に1000円と2時間っていうのをね、予防費としてかけてみませんかっていうことを提案してきました。次3つ目、健康を全体性の中で捉える。これはね、もちろん WHO も言っていることで、体、精神、仕事とか家庭、社会っていうね、そういういろんな角度の中から健康というのを取り上げていきましょうということですね。で、これはいろんなものをこう切り離して考える科学っていう方法論から、ホリスティック、つまり丸ごと人間を捉えるっていう考え方への移行という提案をしているということです。はい。4つ目、人は皆個性がありスペシャルな生き物である。万人に合う健康法っていうのはないんですねと私は思うんですね。というのは、25年間まあ解毒を目的としたサプリメントを販売してきて、2500人ぐらいの人と直接健康についてのご相談に乗ったり、それも年単位でお付き合いをしてきたんですね。でそれで本当に強く思ったことなんですけど、本当に一人一人スペシャルな生き物だなっていうことをね、すごく感じるんですね。考え方とか遺伝的な要素とか、その人の、好き嫌い、趣味思考、なども千差万別ですっていうことは、もしかしたらこれ万人に合う健康法っていうのはないのかなっていうふうに25年間の中でだんだんと思い始めてきたんですね。なのでこれさえやってれば健康ですよみたいな、健康の正解みたいなことはないんじゃないか。それよりも、各人が、自分っていうものを知ることで自分なりの健康法を選ぶ場所にする、そういう方が意味があるんじゃないかっていうふうに考え始めて、このセルフメディコ元気塾っていうのをスタートしたんですね。で、ですからここでは一切正解を出しませんということをね、最初に常に言っています。で、全ての人がね、自分を知ることで本当に自分に合った健康法を模索することを応援しましょうと、そういうふうな 場にしましょうということを言ってきました。はい、ということで、そうですね、これについて皆さんはどんなふうに感じるでしょうか。もちろんね、そうかなとか、いやでもやっぱり健康法ってある気がするとか、いろんな意見があると思うんですね。あって全然構いません。で、福谷が目指してきたセルフメディコ元気塾っていうのは、こういう合意4点っていうのを持ってくださる方と一緒にやっていきたいなということを伝え続けてきたということです。はい、そうですね。このあたりで、ちょっと時間も押してきてるので、前半を一回終了して休憩に入って、あと後半に移っていこうかなと思います。一回ここでね、前半終わっていきます。